本日はロマ書8章から予知、予定、証明、義人、栄光という罪人の救いに関するとても大事な教理を学びます。予知、予定、証明、義人、栄光、この5つまとめて黄金の五輪、The Five Golden Rings、という部分です。罪人の救いというわけですので、聖霊論についてのお話です。聖霊論、幅広い神学の中のごく一分野です。まず十歩下がってキリスト教の神学全体について学びたいと思います。キリスト教の神学、過去2000年間の非常に厚みのある幅の広い学問を4つに大別することができます。聖書神学、組織神学、実践神学、そして歴史神学の4つです。まず聖書神学についてですけれども、これは聖書に関しての学びです。ヘブライ語をベースとした旧約神学とギリシャ語をベースとした新約神学の2つに分かれます。昔の学者は今の学者よりもちょっと賢かったのかもしれません。ヘブライ語とギリシャ語両方マスターして自由自在に駆使した上で新約と旧約の両方について論ずるというのが聖書神学でした。今は少し怠惰になったのか、どちらか一方、それもその一方の中のごく狭い分野について研究をし博士号を取るというのが普通になっています。エレミア31章とかヨハネ17章とかそういう部分について100冊ぐらい本を読むんでしょう。それで、学位を取得します。実は日本人はこれがとても得意のようです。世界で優秀な有名な聖書神学者は日本にもいます。次が組織神学です。聖書全体について体系的システマティックに理解することを目指す神学です。創世記から黙示録まで66巻、横断的俯瞰的に読んでいきます。システマティックに理解する、体系的といっても人間の頭ではごく一部しか理解できませんので、神について、子なるキリストについて、聖霊について、人間について、教会について、終末について、大体7つぐらいの柱に分けて聖書全体を論じています。それだけでなくて、そこから導き出した聖書の全体に、聖書全体からの教えというものを具体的に社会に適用するという分野もあって、それは倫理学と呼ばれています。倫理学に加えて、さらにキリスト教の外部からの質問、攻撃、論争に答えようという学問があって、それが弁証学です。一番最初の聖書の意味を見出すのが教義学、次に社会的な適用が倫理学、外部への反論、それが弁証学、これが組織神学の話です。次に実践神学があります。祈り、説教、牧会、カウンセリング、教会の具体的な取り組みについて研究します。昨日は東京都の渋谷区青山学院の隣で聖霊の導きをどう見極めるのかという学びをしてまいりました。アメリカの改革長老教会がわざわざ宣教師を私たちのところに使わせてくださって学びました。聖霊の導きを見極め、それに応じていくという働きは日本キリスト教団では特に欠けている部分です。 参加者はなんと12名しかいなかったんですけれども、そのうちの4名、私を含めた4名が日本キリスト教団からです。隣の安行教会の田中先生もいらっしゃいましたし、宇都宮東教会、森田先生、そして、横浜のフェリス女学院中高で働くブラウネル先生、の4人でした。9月にはアメリカのノースカロライナ州でその改革長老派の教会の本部の研修施設で1週間その学びをすることができることになっています。招待状をいただいています。これが実践神学。そして最後に歴史神学ですけれども、この過去2000年間教会が具体的に取り組んできたこと、さまざまな決定について後追いで研究する分野が歴史神学です。修道院について、十字軍について、中世ヨーロッパ教会について、宗教改革について、ジョン・ウェスレーについて、20世紀のペンテコ派教会について、また日本の教会の歴史についてなど、そういうものを研究します。どの神学も非常に厚みがあるものです。ちょっと学んだだけでは歯が立ちません。それで博士号を取ろう、研究者になろうと思ったら、非常に狭い分野を深掘りするという形でなんとか学位を取得しようとするわけです。ここでの問題は理工系の世界と同じで、狭い分野しか知らない専門バカみたいなことが神学の分野でも起こりうるということです。この4つの大きな分野について幅広く知っているという人は案外と多くはありません。教会が必要としているのは、バランスよくいろんなことをよく理解しているという人物、そういう人材です。しかし神学の現場では狭いことを研究しなくてはいけない。でこのちぐはぐさがある意味不幸を招いている部分があります。特に実践神学ですけれども、私たちの日本の実践神学ってちょっと硬直的、あんまり融通が利かない分野じゃないかと私は感じています。キリスト教イコール輸入宗教、頭で学ぶ勉強宗教、そんな風になってしまってるんじゃないか。説教で聞く牧師の言葉もちょっと浮世離れしている、庶民の言葉にあんまり馴染まない。なぜかというと、神学校で学ぶ神学書が知識人が頭で考えた神学で書いた、そういう本だからです。これが隣の韓国との大きな違いです。韓国の教会は自分たちの言葉、庶民の言葉で神の国について語る力を持っています。ですから説教に力があるわけです。またドイツで言えば、500年前に宗教改革者ルターが聖書を翻訳するときに、知識人の言葉ではなくて庶民の言葉で、市場で話されている言葉でわざわざドイツ語訳の聖書を作りました。ですからドイツ人は頭で考えるキリスト教ではなくて、心、血が通う心の通じるキリスト教、そういうものを体験的に知っています。しかし日本キリスト教団を中心として多くの日本の神学校ではなかなかそれが実現できてはいません。ですからせっかく子どもたちがキリスト教の中学校高校に行ったとしても、なかなか心に響く話を聞くことができないでいると思います。そして教会の現場でも同じことが起こっています。その結果、なかなか若者が教会に来てくれないということが他の教会では幅広く起こっているわけです。女子生学院の高橋圭一郎先生は非常に例外的な良い話のできる牧師です。聖書神学、組織神学、実践神学、歴史神学、この4つですけれども、今日のローマ書8章29、30節に現れる神学というのは、この組織神学のうちの聖霊に関する聖霊論について、ローマ書のこの箇所が記しています。 繰り返しますけども、組織神学です。創世記から黙示録までの66巻を横断的に論ずるのが組織神学です。しかしここは何が起こっているかというと、ロマ書8章29、30節はその大事な部分がそのまま聖書に記されています。組織神学というと大体聖書をつまみ食いするような形で、こっちにああ書いてあって、あっちにはこう書いてある、つまみ食いするような形で見ていくわけですけれども、ここはなんと聖書に教理そのものが、聖霊論に関する教理そのものが記されている、そういう貴重な記述である。聖書神学と組織神学がぴったり重なっている、そういう意味でここに出てくる5つのポイントを捉えて黄金の五輪として保守改革派では知られています。オリンピックの五輪はいろんな色で輪っかが塗られていますけれども、ロマ書の8章29、30はすべて黄金であると、そういう五輪だというわけです。まず29節ですけれども、予知について記しています。神は前もって知っておられた者たちをと書いています。あらかじめ知っているということはとても大事なことです。先週起こったことをちょっとかいつまんでお話ししますけれども、アメリカ合衆国からお客様がお見えになって、その方はニューメキシコ州というメキシコの北側の州にある長老派教会の系列の中学高校の職員さん、留学生の入試担当の責任者の方が来られお見えになりました。3ヶ月も前から日本の学校を訪問したいということでしたので、できれば学校間の交流を始めたいということでしたので、3ヶ月も前から合計20校以上に声をかけてきました。そして先週ですけれども、前橋、埼玉、東京、横浜、名古屋、結果的に7校訪問することができました。あんまり難しく考えないで、その方の話を聞いていろいろおしゃべりするだけでもとても有益だと、そういう思える方だったんですけれども、お声をおかけしても、その訪問しなかった残りの学校というのはほとんどお返事もさえもくださいませんでした。そのことはちょっとがっかりしたわけですけれども、でも後から振り返ってみると、訪問できた学校様というのは私個人とすでに良い関係ができている、そういう学校だったんだなというふうに思いました。つまりあらかじめよく知っている者同士だと話がよく通じるということなんです。で、あまり知らない、一度も行ったことのない学校、一度も話したことのない校長先生にお便り書いても当然返事などもらえないというわけなのです。ですから天地を作られた神様にあらかじめ知られているということは非常に大きな祝福だというわけです。エフェソの1章を見ても、1章4節見ればわかるんですけれども、あらかじめ知られているとか、あらかじめ選ばれている、定められているというのはとてつもなく大きな祝福、恵みであるということがだんだん分かってくると思います。そして29節、次予定に移ります。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められましたとあります。あらかじめ知っていた者たちを神は巫女の姿に似たものにしようと予定された。カルバンの予定説というのを思い出していただければと思います。この元の言葉を直訳するのであれば、巫女のイメージ、巫女の形に適合するよう予定されたと書かれています。これを解釈すると、あらかじめ知っておられた者たちを神様は主イエスの似姿に似たもの、つまり主イエスと同じように愛情深いもの、清いもの、知恵深いもの、神の国を相続するものにすると天地創造の前に予定してくださった イエス様と同じように私たちを愛情深いもの、清いもの、知恵深いもの、神の国を相続するものに予定してくださっていた。それも天地を作られる前からという、とてつもない人間の常識では考えられないことを聖書は記しています。救いというのは完全に堕落しきった人間が自分の力で掴み取ることができないということをここは暗示しています。期待を寄せるべきは神ご自身であって、私たち人間は自分自身にも周りの人たちにもあまり多くを期待してはならないということをこの説から読み取ります。次に証明です。30節、神はあらかじめ定められた者たちを召し出しと記しています。聖霊なる神が宇宙の外側からこの地上に住んでいる人間に介入し働きかけることを指しています。神の介入を受けて初めて人は、あ、イエス様って救い主なんだ、自分は罪人で救いを必要としているんだ、罪の許しを必要としているんだということに初めて目覚めるわけです。そしてこのような聖霊なる神の介入を受けると、人はそれを拒むことができないこともここで暗示しています。召し出してしまう、召し出してしまったら拒めないというわけです。ですから救いというのは、キリスト教でイエス様を自分の救い主と信じて罪許されて神の国に入れるようになる、それをその救いというのは個人の努力とか個人の力でそれを選び取ることはできない、拒絶もできない、それにただ従うしかないということを指し示しています。神様の選び、聖霊なる神様の介入というのはそれほど絶対的なものだと分かります。歴史を刻んでいるのは私たち人間ではなくて神様ご自身だということが分かります。神はあらかじめ定められた者たちを召し出しとありますけれども、それは教会を通して実現します。私たちが聖書で学んだ御言葉を覚え実践し、時にそれを口に出して周りの人たちに伝えるときに、そこに聖霊なる神様が働かれるのです。三位一体の神が勝手に人を救い出すのではなくて、教会による伝道、宣教という形で神様は先に信じた私たちを用いて救いの歴史を展開されるのです。私たちは通り置き管、器として神様の御用のために用いられるということができれば非常に幸せです。次に義人です。30節、神はで始まりますけれども、その後召し出された者たちを義とし、召し出された者たちを義としと記しています。聖霊なる神様がこの宇宙の外側から地上の私たちに介入されますけれども、それに応えた、心の中で勝手に信じて口では何も言わないという人も中にはいるんですけども、私イエス様信じますっていうふうに答えた人に対して、もうそれは実際には拒めないわけですけれども、答えた人を正しいものとしてくださる、義と死というのはそういうことです。実際には私たちイエス様信じたとしてもいろんな罪を犯します。人の悪口言ったり、誰々はバカだって言ったり、嘘ついたり、いろんなことをします。時に神様を裏切っちゃう時もあります。 でも義と死というのはサタン悪霊にこう訴えられて、お前はあれしただろうって言って訴えられて、私たちあその通りですって言ってこう縮こまってしまうときに、なんと弁護人イエス・キリストが現れて、俺の十字架の力を、血の力をお前に授けるって言ってくださって、私たちはキリストを羽織って、それで神様の法廷で無罪、完璧な無罪を勝ち取ることができる、法廷的な義を指しています。そしてそのような正しいものとして扱われる上に、義人というのはさらに私たちの心の内に神の霊が住まわれるようになる、神の霊がこの内側に住んで神様とホットラインでいつでもつながるようになっている、そういう祝福を受けることもここでは意味しています。世界はまず神様の計画によって動き出します。時が来ると神様が動き出されます。私たちはそれを待っています。イエス様が生まれる時というのも、それから何百年も前から救い主が来るよと言われていました。それがいつかはよくわからなかった。でもその救い主がお生まれになる、その神様が動かれたのに応じて私たちはこう応答としてこう動き出すわけです。聖霊なる神様もそのようです。神様が、聖霊なる神がこう私たちに働きかけたら、その時こそ我々はこう応答するべき時なのです。私たちが応答する時に、聖霊が望まれる働きというのが神様ご自身が成し遂げてくださる。例えば教会学校で、生徒のためにお祈りしている、大人の礼拝に来る誰々さんのためにお祈りしているとか、病気が治るように、いろんなことを問題解決できるように、いろんなことを神様にお願いしますけれども、時が来て神様が動かれた時に、私たちがそれに応じて応えていく時に、神様が御業をなし、神様が完成してくださる、私たちのクリスチャンライフはそのようになっています。そして5番目の栄光です。30節、神は義とされた者たちに栄光をお与えになったのですと記しています。昨日の聖霊に関しての学びですけれども、アメリカ人の神学生が一人来ていました。水曜日にアメリカを立って、飛行機に乗って木曜日に東京に到着した、午後4時に到着したと言っていました。東京に泊まったのは木曜日、金曜日、土曜日の3日間だけでした。で、今日日曜日にアメリカに帰るというふうに言っていました。で、彼は何のために来たのかというと、なんと昨日1日しかなかったその研修会の場に来て、あの場に来て隅っこでお祈りをするために、わざわざ授業も休んでお金払って東京に来てくれたという話でした。自分のポケットマネーと周りの人たちからの援助金、それで自発的に東京に来たということでした。日本では海外の研修会にわざわざ自腹で出かけていって、何にも発言しないでずっとお祈りしているだけ、そんな奉仕をする人の話はほとんど聞いたことがありませんが、その彼はそういうことを自発的にしていたわけです。ご存知の通り、アメリカの合衆国、今月上旬から非常な寒波に見舞われて大変なことになっていました。マイナス50度ぐらいになったと言っています。外出すると指は5分で凍傷になると言っていました。100度に沸騰している片手鍋のお湯をこう上にぶちまけて、その水が1秒後2秒後下に落ちるときにはもう凍っている、そういう環境だったというふうに言っていました。住んでいるサウスダコタ州から飛行機に乗って、コロラダ州デンバーをで乗り換え、経由して東京に来たということですけれども、デンバーでの乗り換え時間を4時間見ていた。悪天候のため飛行機は3時間半遅れた。乗り換え時間30分しかない。で、通常だと無理なんですけれども走っていった。で、なおかつ荷物はどうなったかというと、見ていたら小さな飛行機だったんですけど、一番目に 荷物が出てきて、それで職員の方がカートに乗せてさっさと運んでいたのを見て、あ、これなら大丈夫だって言って東京行きの飛行機にデンバーで乗ったということでした。またサウスダコタという出発地は北風が吹くことで有名のようですけれども、もし風が吹いてしまうと大体視界が2メートルぐらいになってしまうということなので飛行機が出発できない。でも彼が乗った飛行機、乗った時には無風だった、風が吹いていなかった。そんなことを昨日昼ご飯外で食べながら話を聞きました。土曜の研修会、一日その隅っこで祈るだけのために来た新学生、彼はほとんど何もしなかったように見えますけれども、実際にはたくさんの奇跡に励まされて日本での働きを全うして今日帰っていきます。神様の栄光を彼は毎日見ているわけです。私たちも同様です。聖霊の導きに応えるときに神様の栄光を見るんです。自分の力では10年かかって やっとやり遂げられるような仕事を神様の力で3日間4日間やり遂げちゃうんです。そしてロマ書8章30節に出てくる栄光というのは、この地上で私たちが受け取る栄光、見る栄光だけではなくて、永遠の御国で受け取ることのできる神様の祝福、恵みまでも遠く指し示している栄光です。予知予定について少しお話をさせていただきます。予知予定を認めないという神学があります。私たちの教会でもそういう立場に立つ方ももちろんいらっしゃいます。でも認めないと何が起こるのかというと、人に多くを期待する、自分に多くを期待するということが起こってしまいます。振り返りますと、ロマ書7章の学びというのは、自分に期待するな、聖霊なる神の働きに期待しようと、それが7章8章の学びでした。予知予定を認めない方々はいつまでたっても自分とか周りの人に多くのことを期待してしまうということになりかねません。努力すれば良くなるということで、何か起こると努力が足りない、自分が足りない、相手が足りないということで、人間関係のリスクが生じます。で、ロマ書7章8章にそのまま立つ人たちっていうのは、自分にさえ期待しない、あ、どうせ自分何もできねえな、そういうところから出発します。でも聖霊の導きに応じるとき、神様が何かやってくれるじゃないか、そういう人生を歩むわけです。周りの人にも自分にもあまり、期待しないで、神様に導かれるままの融通無碍な人生を歩む可能性が広がってきます。予知予定、すごく小さな学び、小さな教理に見えますけれども、これをそのまま信じることができるかできないかで、人間についての世界観というか人間観が随分変わってきます。神様は受け入れるようにと私たちを導いてくださっています。解放された祝福を受け取りなさいとおっしゃっています。でこれをあまり信じないという教会、実はメソジスト教会がそうです。18世紀のイギリス産業革命の直後ですけれども、真っ只中って言うんでしょうか、ジョン・ウェスレーに起源を持つ教会です。日本キリスト教団にも旧メソジストのグループがたくさんあります。学校で言えば青山学院とか、カナダメソジストの東洋英和、そういう学校があります。教会で言えば教団のみならず、ホーリネス教会、インマヌエル総合伝道団、日本イエスキリスト教団、若枝教会もメソジスト系です。どの教会も本日のこの黄金の五輪というのは認めないわけです。救いというのは人間の方で応答できる、そう考えています。天地創造の前に神様に選ばれたというのはあまり本気にしません。でもこのメソジスト教会は非常に 立派な優れた教会であるということも確かです。何が起こっているのかというと、ちょうど200年前ですけれども、19世紀初頭のアメリカ合衆国でこのメソジト教会が爆発的に流行ったわけですけれども、彼らの特徴というのは、今で言えばペンテコ派教会のような形で聖霊に導かれるっていうのをかなり大事にしていたわけです。聖霊に導かれる、それ創価教会で言えば日ごとに湧く泉を用いて日々何か決定してそれにを実行する、そんなそれに似たような生活をしていたために、庶民の間に爆発的な人気を誇る教会になったというわけです。つまり教理的にもし受け入れられなかったとしても、聖霊の導きに素直に乗るということができれば、その辺の弱点を克服することができるということが、この歴史的な流れから分かる部分です。教理にある小さな部分と思われますけれども、これを受け入れるかどうかで随分と人生変わってきます。受け入れられなかったとしても、聖霊の導きに乗ることである部分、ある意味克服できる部分があります。もし両方ともダメですよということになると、なかなか困った状況になりかねません。何が起こっているかというと、それは私たちが自分たちの感覚をあまりにも重視しすぎるということが起こっているんだと思います。飛行機、戦闘機を操縦するときに自分の感覚に頼ったままで操縦すると、宙返りなどのアクロバティックな動きをしたときに思わず墜落してしまうということがあります。雲の中に入って方向感覚を失ったパイロットに似ています。窓から外を見てもどちらが上でどちらが下かよくわからない。でそういうときにはもう計器を見るしかない。その計器で上昇しているとすれば OK、下降しているとしたら逆に、操縦機を逆に、握っているところを逆に回さなくちゃいけないわけです。いつまでも自分の感覚というのを一番大事にしていると、実はそれと御言葉 とが食い違ってしまったときに、御言葉による祝福を受け取り損ねるという話です。本日はローマ書5章、改革派神学が黄金の五輪と呼ぶ予知予定証明義認栄光聖霊論についてのお話でした。自分はどう感じるのか、自分は何を信じるのかというのを前面に出すのではなくて、全てを自らの全てを神様に委ねて、霊によって御霊によって導かれるがままの人生を送ることができる方々は幸いです。この地上で神様の栄光を見るばかりでは終わりません。永遠の御国で私たちの想像をはるかに超える神の祝福がその人を包むことになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。永遠の昔、天地創造の前から私たちはあなたによって知られ愛され、御国に入るようにと定められていた、選ばれていたと信じます。私たちの自分たちの努力や決断によってイエス様を受け入れたわけではありません。聖霊なる神が宇宙の外側から私たちの心に介入し、どうしようもなくなってイエス様を告白した次第です。その祝福に心から感謝申し上げます。私たちがイエス様を信じるために先輩方を用いてくださいました。どうぞ私たちが、先に信じた私たちがまだ信じていない人たちのために、愛の技、御言葉を語る宣教の働きができるようにどうぞ強めてください。この創価の地が、一見創価学会に宣教されているようなこの創価の地が、天地を作られた神様の祝福で 豊かにされ満たされる日が近々起こりますように。キリストの御名によって祈ります。アーメン。